2ページ、3ページです。国指定史跡を目指して、西紀城丸分かり、西紀城大解剖、初代西紀藩主毛利高政が八幡山、現在の城山に築いた西紀城。今月号では、城や城下の特徴と高政の逸話に迫ります。国指定史跡を目指して、郷土の城跡を知り、西紀藩の歴史を振り返りましょう。イラスト、毛利高政。私は西紀藩の初代藩主毛利高政。皆さんが親しみを込めて呼ぶ城山に西紀城を築城したものじゃ。城造りの名手と名高い私が現在の城跡を案内しますぞ。とくとお楽しみあれ。西紀城のイラストがあります。西紀城は、北出丸、本丸、二の丸、西出丸、麓の三の丸からなります。本丸には、三重天守と二重矢倉、本丸外ぐるわがあります。本丸外ぐるわには、北から、門、どっぽひ、二重矢倉、金付き堂があり、江戸時代より続く途上の道の門があります。本丸より廊下橋を通り、二の丸へ渡ります。二の丸には、御殿と二重矢倉、平矢倉があり、渡り矢倉を通り、西出丸へと渡ります。西出丸には、二重矢倉と門があります。北出丸には、本丸から矢倉門を通り渡ります。北出丸には、二重矢倉と水の手門があります。麓の三の丸には、三の丸矢倉門、城下還元の碑があります。西紀城のイラスト提供、西紀観光ガイドの会。なお、志士などから考察し作成しています。想定箇所もあることをご了承ください。城へと続く散策道、四コースを制覇しよう。A コース、どっぽひの道。B コース、途上の道。C コース、水明の道、D コース、若宮の道。江戸時代から残る途上の道をはじめ、どっぽひの道、水明の道、若宮の道が整備されています。どのコースも片道30分ほどで山頂に到着です。あちらこちらに残る当時の面影を見ながら、ゆっくりと散策しませんか？お越しの際は運動靴で。散策の楽しみ、その1、どっぽひの道 A コース。途上の道を登り詰めると、本丸外ぐるわにたどり着きます。江戸時代に生きてきた人たちも、この道を歩いてきたのだと想像すると、歴史の重みを感じますね。散策の楽しみ、その2、豊かな自然が残る城山を歩くと、ムササビに出会えることも、木から木へと飛び移る姿を探してみましょう。散策の楽しみ、その3。メス池やオス池、三の丸の池で見られる県指定の天然記念物、大分山椒魚。近年は環境の変化により、個体数が少なくなっています。2ページ、3ページ、写真5。写真1、今は毛利神社跡。本丸天守台。築城時は三重の天守がありましたが、ほどなく失われたと伝えられています。昭和3、1928年には、藩主を祀る毛利神社が建てられましたが、太平洋戦争中の空襲で破壊されました。写真に、堅固な西紀城を象徴する廊下橋。当時、本丸に入るには、二の丸を通って廊下橋を渡り、幅の狭い階段を登らなくてはなりませんでした。有事の際には廊下橋を落として敵の侵入を阻止できます。写真3、山を守る工夫、階段状の特殊な石垣。平成27年度から行われている石垣調査の結果、本丸北側の斜面で確認された階段状の石垣は、全国的にも珍しい治水の技術を取り入れたものだと分かりました。段数は4段、 全体の高さが約13メートル、長さ約30メートルと大規模な石垣です。写真4、二段構えのため池、面池、恩池。二つの池は山頂にある城で使う水を貯めていたと考えられています。若宮の道を歩くと、現在でも池を見ることができます。写真5、見慣れた景色は歴史の証人、三の丸櫓門。寛永14、1637年、三代藩主高直が三の丸御殿を建築。反省の場を山頂から麓の三の丸に移して櫓門を設けました。県指定有形文化財。写真終わり。4ページ、5ページです。佐伯城下町の絵図で移り変わりを見てみよう。佐伯城周辺を深掘り。1738年の佐伯藩城下絵図。原文3、1738年、お城並びに城下絵図、佐伯市歴史資料館所蔵。佐伯城下町の詳しい絵図としては最古のもの。城下は通りと塀、松が植えられた土手で区画され、武家地、町人地に分割されています。身分の高い家臣の屋敷には、門、塀とともに居住者名が記され、山頂の城と麓の三の丸には建物が描かれています。絵図には、佐伯市歴史資料館と佐伯城山桜ホールの位置が示されています。明治4、1871年頃の佐伯藩時代屋敷図、佐伯市歴史資料館所蔵。1871年頃には、現在の町並みに近くなる。大正4、1915年に、明治初めの城下町について調査を重ねて作成したもの。詳細な屋敷割りの一軒ごとに、居住者名が書かれています。城については、山頂には石垣の輪郭のみが書かれ、山麓は城内各施設の名称を記しています。佐伯藩時代屋敷図にも、佐伯市歴史資料館、佐伯城山桜ホールの位置が示されています。生誕150年、城山を愛した文豪、国木田独歩を訪ねて、明治26、1893年、佐伯市の釣屋学館に英語教師として赴任した国木田独歩。わずか10ヶ月の滞在でしたが、後年、佐伯を舞台にした作品を多く残しています。春の鳥、文後の国佐伯の舞台である城山山頂に、昭和31、1956年に佐伯独歩会によって独歩碑が建立されました。今年は生誕150年の節目でもあります。初代藩主、毛利高政はどんな人？佐伯城を知ることができたら、次は初代藩主、高政に注目しましょう。高政の人生はどのようなものだったのでしょうか。豊臣秀吉に仕えた武将。高政は永禄に、1559年に尾張の国、狩屋塚で生まれたと言われています。やがて、羽柴、豊臣秀吉に仕え、天正後、1577年の播磨攻め後には、明石に3000石の領地を拝領し、秀吉子飼いの武将として頭角を現してきました。徳川家康にも気に入られたと言われています。秀吉が朝鮮へ派兵した文禄慶長の役、1592年、1597年と同じ頃、高政は大名に取り立てられます。秀吉から日田に領地を与えられ、豊後にやってきました。関ヶ原の戦いの後、慶長6、1601年に、高政は佐伯に領地替えとなり、佐伯藩が成立しました。写真5、写真1、毛利家の家紋、丸に矢筈紋。写真2、毛利高政像。私は築城砲術の名手、毛利家は12代続き、 知性はおおむね安定しておったぞ。陽賢寺所蔵。写真3、大鉄砲閻魔王。大型火縄銃の長さはなんと 2.8 メートル。慶長の役で大南城を攻めた時に使用。毛利家資料、佐伯市歴史資料館北区。写真4、津田流砲術書。高政は砲術を得意とし、4丁の大鉄砲を持っていました。津田流砲術を習得し、他藩にも教えるほどの腕前でした。毛利家資料、佐伯市歴史資料館北区。写真5、高政着用の金の鎧兜。当時は全身金箔で覆われた派手な装いが流行していました。兜の頭部の大きな陥没は文禄の役で負傷した時のものと伝えられています。桃形兜、銅丸、毛利家資料、佐伯市歴史資料館北区、写真終わり。インフォメーション、お知らせ、佐伯城の調査が進んでいます。佐伯市教育委員会では、平成21年度から佐伯城の調査を続けています。測量図の作成からスタートし、現在は石垣や古文書を調査中です。目標は佐伯城を国指定史跡とすること。ボランティアの皆さんと石垣を清掃しています。定期的に石垣清掃を実施しています。毎回参加者には、佐伯城をデザインした手ぬぐいや毛利家の家紋切り軍手などをプレゼント。次回開催は今年の秋頃を予定しています。問い合わせ、社会教育課、電話22-4234。